SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
21日午後のニュースをシドニーから大場恵美がお届けします。ジャッキー・ランビー議員がセーフガードメカニズムの変更を支持するようグリーンズに促しています。パキスタンのイムラン・カーン前首相が命を狙われていると主張しています。そしてスポーツ、野球、ワールド・ベースボール・クラシック、侍ジャパンが劇的な逆転サヨナラ勝ちで3大会ぶり決勝進出を決めました。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。無所属のジャッキー・ランビー議員が緑の党グリーンズに対し政府のセーフガードメカニズムの変更を支持するよう要請しました。セーフガードメカニズムとはオーストラリア最大の温室効果ガス排出企業に対してネットエミションの上限を設ける法案ですが、労働党がこの政策を成立させるためには、グリーンズと他2人の上院議員の支持が必要となります。しかしグリーンズは石炭とガスの新規プロジェクトを禁止するよう政府に求めており、現時点で支持は表明していません。タスマニアを拠点とするランビー議員は、このセーフガードメカニズムを支持すると述べています。グリーンズにはセーフガードを通すことでスタート地点に立つことができるとはっきりと伝えています。上院には大きなパワーバランスがあり、セーフガードのような出発点があればその上に積み重ねるしかなく、後退することなく前進することができるのです。ジャッキー・ランビー無所属議員でした。次のニュースです。国連の気候変動に関する政府間パネル IPCC は20日報告書を発表。各国に対し排出量を削減し、化石燃料を段階的に廃止し、自然エネルギーに投資しなければ、気候災害の増加に直面すると警鐘を鳴らしました。これを受け、環境団体グリーンピースはオーストラリア政府に対し、気候変動を止めるために石炭、ガス、石油の燃焼を止める必要があると訴えました。オーストラリアパシフィックのグリーンピースアドボカシー戦略責任者であるグレン・ウォーカー氏は、オーストラリア政府は迅速に行動し、化石燃料の採掘と燃焼を停止する必要があると述べています。世界最高の科学者たちが集い、気候変動について何が起きているか、そのスナップショットを教えてくれました。石炭、石油、ガスの採掘と燃焼が人類が存在して以来、見たことのない速度で気温を上昇させていることを教えてくれました。グレン・ウォーカー氏でした。一方、グリーンズのアダム・バンド党首は、世界が危機に直面する中、オーストラリア政府はこれら報告書を無視していると非難しています。
The government needs to decide. The government needs to listen.
政府は決断する必要があります。政府は国連事務総長の言うことを聞くか、中指を立てるか、どちらかを選ぶ必要があります。現在労働党は気候の崩壊につながるという非常に明確な警告にもかかわらず、石炭ガス鉱山の開設に邁進し、国連に中指を立てているのです。アダムバンド投資でした。次のニュースです。カンタス航空が西太平洋と南シナ海で航行及び通信システムへの干渉を検知したと発表したことを受け、専門家はオーストラリア政府に対しセキュリティ対策を強化するよう求めています。電磁システムセキュリティの専門家であるサミュエル・ドレイク教授は、政府は潜在的な脅威に備えるべきであると述べています。
We don't know what they're doing, and so if they are jamming GPS, it's possible
彼らが何をしているか分かりませんが、もし GPS を妨害しているのであれば、航空機の他の電子システムに干渉している可能性もあり、懸念するべきです。一度起こったことは将来また起こると想定できるので、電子的な保護は必要です。サミュエル・ドレイク教授でした。ニュースを続けます。昨年、不信任審議で首相の座を追われ、また複数の訴訟事件に直面しているパキスタンのイムラン・カーン前首相が命を狙われていると主張。私の命は危険にさらされていると述べ、暗殺リスクを減らすため、オンラインでの出廷を許可するよう最高裁判所に要請しました。この国のこの状態では選挙結果は明らかです。政府が何をしようが、不正をしようが、選挙に勝つことはできない。だから彼らは私を殺したいのです。私の命が危険にさらされているからこそ、このようなことを繰り返し言っているのです。なぜ私は法廷に出なければならないのでしょう。イムラン・カーン前首相でした。カーンの政党は明日21日水曜日、ラホールでの抗議デモを予定しています。また、カーンの支持者らは先週、ラホールで前首相が自宅で逮捕されようとした際、警察と衝突、また土曜日に裁判所に出廷するために到着したイスラマバードでも警察と衝突しました。次のニュースです。アメリカのドナルド・トランプ前大統領が自身の SNS で逮捕が迫っていると投稿し、フォロワーに抗議を促している件について、ホワイトハウスがコメントしました。ホワイトハウスのカリーヌ・ジャン・ピエール報道官は、トランプ氏の支持者が抗議する場合は平和的な姿勢を保つよう促しています。アメリカのジョー・バイデン大統領は抗議したアメリカ人に対し平和的に行うよう非常に明確に述べています。これは非常に重要なことで大統領が常に言い続けてきたことです。しかし私は家庭の話に入りたくはないのでこの辺にしておきます。カリーヌ・ジェン・ピエール報道官でした。最後にスポーツ、野球、ワールドベースボールクラシックの話題で、WBC 準決勝日本対メキシコ戦がアメリカフロリダ州マイアミで開催され、侍ジャパンが6対5のサヨナラ勝ちで3大会ぶりの決勝進出を決めました。両チーム無得点で迎えた4回表、侍ジャパンはメキシコに3ランで先制を許すも、7回裏には吉田正尚が同点3ラン。しかし迎えた8回表ではメキシコに連続ヒットを許し、1点を追う形で突入した9回裏、5番の村上宗隆が2点タイムリーヒット、サヨナラ勝ちとなりました。2009年の第2回大会以来3大会ぶりの決勝進出を決めた侍ジャパンは明日22日の決勝戦をアメリカと対戦します。以上、3月21日午後のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。